ましてこんばんは、ジョージャックマンズポッドキャスト。はい、なんとですね、今回カラオケボックスで収録というリアル収録というスタイルでやってますんで、ゲストで店員さんがたまに来る可能性が若干ありますが、我々肝が座ってますんで、そのままトークは続けていく予定でございますということで、本日ですね、何の話をするかというと、まずですね、この飲み物を作ってる缶を出してくれるというのは、高橋市長。
はい、油断しました。すみません。油断しました。
そして、ですね、小説家の卵といって、はばからない丸ボロ市長。
よろしくお願いします。
はい。そして、我らが戦闘会談の、大将であらせられる、はい、よろしくお願いします。
佐久間名作です。よろしくお願いいたします。
はい、と言って、その感じで決めて何をやるかというと、実は会談ではないということで、そうなんですね、丸室市長が、長年、やろうと言ってた
言い出しっぺ
ということで、一応タイトルというか何をするかということを話していただくというところで、スタートでいきます。どうぞ丸室市長。
いや、今日は徹底的にみんなのインターステラーを語ろうの回です。
はい、映画インターステラーを語ろうという回をですね、今回やらさせていただきます。はい、ちなみに私初めて知ったんですけど、カラオケボックスに入ってですね、飲み放題をつけると、なんかカラオケボックスを借りてる時間プラス980円で飲み放題になるということが分かりましたんで、まあ、夢のアルコールタイムをやりながら、収録していくという形になりますので、ですね、すいません、多分時間、だいたい45分で区切ってるんですけど、今回ちょっともう時間わかんないんで、お付き合いくださいということで、45分で区切ってるのは、だいたい通勤の途中に聞くのにいいかな、みたいな感じでやってるんですけど、最近もう収録の感覚がもうまちまちになりすぎて、もういい加減になってるんで、もういいかなっていう感じになっております。はい。ではですね、映画インターステラーですね。ですね、これは映画の内容、わからない人もいるかと思うんですけれども、ここは、先方で、ですね、やはり数値を回すには最初に女性の方が喋った方がいい。
あらすじから、
4人もいて同じテーマをすると、みんな、最後の人がかわいそうになるので、そのあたりから、プラス、語っていくような流れで。
みんなのインターステラーで、みんなのね。
みんなの
インターステラー。
みんなで、みんなで。
みんなそれぞれのインターステラーがあるんで、やっぱり。
そう。
もう自由ですよ。
自由で行きましょうというところで、どういう組み立てていくかも、アルコールが入ってるんで、ちょっとやばい感じになってるんですけど、やっていきましょうという流れです。はい。ということで、ですね。もうちょっとトーク回せた方がいい？大丈夫？
じゃあ、あらすじから。
あらすじから
。インターステラーを見てない方にもね、わかりやすく。あらすじから、インターステラーという。
ちなみに、このラジオはネタバレありでやってるんで、もう OK です。ということで、この時点で見たいと思った方はまず見てください。見ないぞという強い意志を、見た人を見ないぞという強い意志を持った方は、このまま視聴、聞くのを進めてくださいっていう流れで、話を振っていきます。どうぞ。
はい。じゃあまず、インターステラのあらすじなんですけども、はい、近未来の地球のお話 で、地球の植物の激減、食糧難で人類の危機に面した人々は、移住可能な惑星を求めて宇宙の方に調査隊を送り込むっていうお話なんですけども、そのクルーの一人として選ばれた男性が、もう会えないと泣きじゃくる自分の娘に必ず戻ると約束をして、過酷な宇宙のミッションを挑んでいくっていうお話なんですけども、この映画、私はなんとバタバタ泣きました。
あらすじだけだな。
まずお父さん、 いないんですけど、お父さんと息子、長男と娘を持つお父さんが宇宙に旅立ってしまう、もう会えないかもしれないっていうこの状況の中で、でも絶対に戻る、絶対に合図を送る、戻って合図を送る、俺は絶対帰ってくるってお父さんと約束をするんですよね。でふとした時に娘が自分の部屋にちょっとした怪奇現象が起きていって、お父さん私の部屋に幽霊がいる、どうにかして助けてってお父さんに助けを求めるんですけど、そのお父さんからしたら幽霊なんかこの世に実在しないよ、そんなものなんかいない、大丈夫だよって落ち着かせてくれるんですけど、いや絶対そんなことないって、娘さんもすごく賢くて技巧で、これはきっと何かの暗号だ、何かのメッセージなんだって思い込んでノートに書き写すんですね。ノートに書き写して、私はこのメッセージをステイって解き明かしたんだよ、そのステイっていうのは何のステイなの、なんでなの、一体何なのって思いながらも、父さんはもう地球からいなくなるから、でも絶対にお前の元を離れない、お前のところに帰ってくるって約束をして宇宙に旅立ってしまうんですよね。そこから宇宙の旅がこうどんどん始まっていくんですけど、宇宙でこう人間同士のこう争いがあったり、こう絆があったり、こうラブロマンス、ラブロマンスはないんですけど、まあ、ちょっとロマンス的なものがありながらも、時間がこう、かかっていくんですよね。宇宙と地球の時間っていうものは、概念として全く異なるものなので、その時間の中で、宇宙で何時間、何分、何秒っていうものは地球上で、時間っていう概念は地球上ではもう宇宙ではたった1秒が地球からしたらもう何年何何十年って経っている、この時間の概念を早くどうにかしなきゃいけないって分かって焦りながらも過酷なミッションを進めていって、こういざ帰るっていう時に、あのワープホールを通ったら時間が戻れる、時間がスムーズに通れるってことに気づいて、そのワープホールに入ってもう戻れない、入ったら最後、入った瞬間に今まで科学者の人たちが言っていた、それが、それは助けてくれる、それが作り出したっていう、それって一体何なのって主人公は思うんですけど、主人公はそのそれに対しては分からなかったんですよね。でもそのそれに対しては自分だったんだって気づくんですよ。なんで気づいたかっていうと、その5次元のワープゾーンに入った時に目を覚ました時に、1次元の空間に自分の記憶があるところに放り投げられた。でもそこの箱のようなところには自分の過去の娘との記憶がたくさん詰まってるんですよ、思い出が。その時に出された、やばいお父さん私の部屋に幽霊がいるってモールス信号を出されていた砂のマーク、あれは実際自分の自分だった。バタバタと本棚から倒されていく本も自分自身の行いだった。ステイって出された文字も自分だった。それは何か。 って考えた時に自分だったんだってお父さんが気づいたんですよ、うん、それでこうそれが自分だって分かった瞬間に、あれはどうにかまたしてくれますよって言われて、この異空間がバタバタとなくなっていって、もう目を覚ましたら気づいたら新たな惑星の地球に戻ってきていて、気がついたら自分の名前のついている惑星にいて、カーテンを開ければ空ではなく満面の緑が広がっていて、空高くまでもう球体にまでなっている惑星に新たな人類が生存している。ここは一体自分の名前がついている、自分の娘さんはすごく賢い お子さんですねって言われて、どこにいるんだ、会いに行ったらもう手を重ねて自分よりも年寄りになってしまってて、最後にその娘さんが子供のより親が先に亡くなるのは悲しいことよって言ってくれることが時間の概念、幽霊の存在で、このインターステラーの中で一番心に残ったのは、親は子供の記憶の中で生きる、親っていうのは子供を見守る幽霊みたいなものだよっていうのが一番心に刺さってました。
泣けるど
う
し
てそうですよね。これがなんでこうグッときたのかは、その5次元に行った時のその幽霊、自分がその異次元にいた幽霊の行いがこの言葉だったんだなっていうものが気づいて、私はもうこの映画もうあと 2,3 週はしたいと思います。
いやいやいや、
これだけで泣きそうな、
そうですよね、
もう若干見てたら、もう、やっぱりね、もう涙腺がちょっとね、そう、他よりおじさんは多分ね、
もう37なんですよ。
37なのか、もう泣け、
そう、
30代以上はもう泣ける
、もうそうっすね。
最後にまだ一個だけあったんですけど、その自分の娘がまだやり残したことがあるでしょって最後に、一緒に宇宙に行ったその生き残った女性パイロットがアメリアを残してお別れしちゃったんです、宇宙で。そのアメリアは宇宙で自分から首のヘルメットを取って呼吸ができる惑星にたどり着いたんですよ。でそこで新たな人種の民族がいることに気がついたんですよ。でも娘さんはそれを知らない、その主人公も知らない。アメリアが待っているよ、迎えに行ってきて、たったそれだけでお父さんはまた宇宙に旅立つっていうところで、ウィンターステラはここで終わってはいけないんだなって私は思いました。
重力はね、愛は重力を超えるんです
か。そうなんですよ。
これですね、もうあれですね、さらっと聞くと普通の映画かと思うんですけど、まあちょっといろいろと深くて、
いや何層もありますね。
何層もあるっていうか、まああらすじ読むとそういう話なのかと思うかもしれないですけど、今の話をスパッと忘れて、ゼロベースでいきなり始まって行くと、トウモロコシ畑で喧嘩してる映画ですからね。
トウモロコシ育つ育たね。
そうそうそう。
オクラはもうおしめだ。農業の映画
かな。そうなんです
よ、農業の映画。
それがいいんです。
いい、そうそう。
その回避がね。
地球のほんの小さな地域の出来事が全宇宙。
全宇宙
を巻き込んだ壮大なハートボギーの話につながる。
ハートボギー、もうこれがね、もういかにこう語りたいかということで、高木師匠の勝手に会談会終わった後にもうこういう話をやろうやみたいな話で、やってきてって盛り上がってたけど、じゃあインスタステラー見ますっていう。 って。できるんだ。早かった
でできるんだ。して
くれるんだ。してくれるんだ。
言いたかったので、前々からちょっと気になって
たんです。チクチク言葉という名言も生まれました
ね。これはおそらく、次に収録する B 級映画界の話をしていこうかと思うんですけれども。
そうすればね、普及してる。
そうそうそうそう。
やっぱ言っていかないとダメですね。
バイブル
ですね。じゃあ、さっきじゃんけんで決めた2番手は僕という形なんですけど、なんでそういう形にするかっていうと、鳥の人が多分話すことがなくなってきて、一番苦しくなるだろうから、最初に、息抜けでいこうというところでいきまして、で、僕が、キャラクターを立てていくとね、自分的に言うとですね、さっき5次元って言って、さらっと言いましたけれども、1次元はテンダー、2次元で縦横の、縦横の概念がある、すなわち漫画の世界の2次元だ。で、我々縦横高さがあって、初めて立方体になる3次元だって言って、我々は3次元、なんですけど、じゃあ4次元とは何ぞやって言ったら、縦横高さプラス時間の概念があって4次元。ただ、縦横高さ。我々は建物を建てることは可能。つまり3次元の部分っていうのは一応自分ではいじれる。ただ、時間は我々いじれないよね。ってなると、4次元人の、領分ですよ。っていう形になって。じゃあ果たして5次元とは何ぞやっていうと、他の概念が、あるわけです。我々は知ってるけど、それが自由にできない概念っていうのがあって、よくあるのが、ですね、0から何かを誕生させるっていう概念がいくと5次元になってる。目の前で、一応科学的に光を、出せますとかあるんだけど、何かを一瞬で想像するとか、破壊するとか、そういう概念ですね。星を作るとか。ゼロから星を作るっていう概念になってくると、もう5次元。で、6次元、7次元っていう形で、こう次元が上がっていくっていう、話を聞いたことがあるんですけど、まあ、それは本筋じゃない、置いといてっていうことで、まあ、インターステラーで行くと、非常に、そのあたりをね、丁寧にやってるっていうか、そうなんですね、時間の流れが違うんですよって言って軽く言うんですけど、実際に時間の流れは、違うのはね、宇宙ではざらけあることっていうのがあって、地球の上でもあるらしいんですって、例えば海抜0メートルで、住んでる人と富士山のてっぺんでいる人で、確かね、100歳まで行ったら、1秒の時間差があるらしいんですよ。ぐらい。
地球の中でも。
地球の中でもね。1秒の時間差はありますよ。じゃあ、これがすごい重力の強い星。普通にたくさんあるんですけど、そうなってきたら、どんどん重力だったら、その時間も歪んでくる。っていうのが、すごく丁寧に書かれていて、うん。で、この映画で、人類が移住できる星を探すっていう話をやっていくんですけど、で、その、探すって話で、もう、だいぶ諦めてる感があって、探して、住めそうって星が、3つあるっていう。で、その、探検隊っていうのが、もう、いっぱい行ってるんだけど、大体全滅してる部分があって、その中でも3つこれいけるっていうので帰ってきたので、どっから攻めるかっていう。どこで行ったら、ヒロインの女の人が、すげえ、 会いたくてしょうがないっていう、男がいる星がすごいこう可能性が高いっていう部分があって、で他の星もあの三つあったうちのもう一つは水もあるし、かなりあのここに行けばあの確率は高いまでは分かってる。でみんなその行きたい星あるんだけど、まずそこ行こうっていう話で話まとまって行くんですよ。でも行ってその星に降りたら、なんかもう重力の問題でそのものすごく時間が飛ぶよと、もう何十年と飛ぶよと、でも行くのかみたいな話で行くっていうところにですね、あのうちの方はね、あのすごくロマンを感じたっていうか、
うん
うん、いや行くのはいいんですけど、
うん、
待ってる乗組員もいるから、
うん
うんうん、
ね、そうですね。
あれすごいなと思って、いやね、あれですね。まあ、だからあの時間って結構えぐいよねっていうか、人間の生きてる時間っていうのが限られてるから、うん、えぐいね。
時間の概念
だね。ね、まあ、しょうがないですよ。あの限られてるんだからって言ったらもう、うん、もうねあの戻ってできた時もう30年、40年ぐらいしてこの時間が飛んでるから、うん。
時間っていう場合には人間にしかないらしいですからね。
人
間が作ったもんだし人間にしかない。
なかなか面白いんし、でね、あの戻ってきた時のその何年か溜まってるビデオレーターって。もうそこでボロボロボロボロボロ
ボロボロ鼻水が出ますね。涙とか鼻水が出ます。
鼻水もめただ漏れですもん。
うわっじゃないですか。
うわっじゃないですか。
そしたらもうなんかもう主人公もねそこでボロ泣きせんって
言ってた。演技がね。
マシュマコの演技がいいんですよ。
上手で、お上手で。
いいんすよ。
うん。
うめえなぁ、
どんな演技よ。
そう
なんですよ。
あの泣きの演技がみんなうまいから
。あんまりこう活躍してない長男がね、いや子供生まれてね、みたいなことで。
長男がね、
リアルっていうか物語にあんまり関わってこないんだけど長男がリアルで
一番複雑なのが長男
ですね。長男そんなに活躍しないんだけど長男のあれがリアルでこう
一番感情がすごい出てるのは実は長男の
気持ちだよねって。でも偉い、なんかなんですね、あのもう本当もうあのたかなんか分かってるからもう分かりすぎてもう墓参りのイメージでやってるね、あれ。
はい
報告って感じでこうビデオレター送ってるから、
うん、見てってい
う、うん、だからあの、うん、墓に向かっていや俺はこうなりましたよみたいな感じで、いやお母さん
のことかなすごいよね、
うんうん、いやで唯一娘さんの話でドッコッコッという感じで同い年になったよとか、
お娘のね娘のあの泣きタイミングがね、
うんうん、
いや、何がリアルかわかんないですけど、何がリアルなんです
か、なんかちょうどいい時に泣くじゃないですか。
おじさんも泣くよね。
もう今言ってもちょっと
うん。そうそうそう。
あの、お父さん、もう、同じ年になったよってビデオレターが届いた時にね、
涙が出るタイミングが絶妙。
あんなに、こうめったに自分の娘がビデオレター出てこなかったのに、
うん、
唯一やっと顔見せたと思ったら、
うん、
父さん 私と同じ年になったよっていうところで、うん、はぁ、今来ちゃったのかっていう。
ノーランめ。ノーランめ、やってくれたの。やってくれたの。
泣いちゃうよ。
ドエスですよ、ノーランめ。
これ、なかなかそういうステーション作れないから、やっぱ SF って。というのが、うんうんうん、こういうところでね、まあ、確かにちゃんとそういうものを積み重ねてこういう部分でこういうシチュエーションでうわっこっても泣いてる
今で飲んでるのもあります
ハードエッセイ一応 SS だけど、うん、根本的な、うん、その普遍的なね、うん、テーマは家族愛なんで、ね、そこは、うん想像力じゃなくてもう死に来るんですよね。
ずれてないですよね、そこは。
誰でも絶対にその怪我はあるんですよ、うん。お父さんだったり、それとも娘だったり、うん、みんなそれはノーランズリーです、うん。ノーランめで
した。多分お子さんいらっしゃる2期だとちょっとわかるかもしれないですけど、うん、俺最初見たの独身の時だったんですよ。うん、で去年、子供が生まれて、で娘なんですよ。うん、で一週間前ぐらいに見たら、
もう一週間。心が
。
心がね。会
社行った時にどうしたのって言
われた。俺会社行っただけなのに。
国のインターステラーを聞きますから。
娘が同じ年になったんですよ。三輪明宏みたいな声されてる。
絶対に子供がいる人、子供いなくても、お父さんお母さんは絶対じゃないですか。全方位に攻撃できるんですよ。だノーランのね。
ただの SF じゃないけど、僕はね。
ノーランのね。
あれはね、ほんとね、なんかね、こういう感じでいくと、だけ子供がいるときに、父子物とか言ったらもうブワ
ーッと泣きますね。
あれやっぱね、あれはもう、うん、だってうち宇宙刑事ギャバンでさえ泣くもん。お父さんに会えたって言って、ブ
ワーッ
とプロプロ泣きますよ、最終回の3話ぐらい前で。
お父さんの子供はやばいですよ、
いや、もう、母と娘とか、父子物とか、父娘も、どれも泣け
ますね。
結局、普遍的なテーマっていうのは、もう、男女が、それが、親と子しかないっていう、うんうん、どっちがに強くいかれたら、それはね、心揺さぶられる。ノーランの取り通すみたいな。
そうそう。
インダストリアしかも、あれじゃないですか、SF のすごいいいところも、撮っているし、家族愛も撮ってるし、うん、親子愛も撮ってるし、そのキャラ一人一人をちゃんとストーリー大事に立てて作ってくれてるじゃないですか。
これは
だから、
ちゃんと言うところで。
なんかこの令和の今の時代見ても、全然違和感なく見れるんですよ。すんなりと、
みんな見るべきですよ。そしたら殺伐なことになくなりますよ、
そしてね、またね、10年後とかにもう一回見てほしい。
あの、ね、自分の子供がね、生まれた時に
シチュエーションによってね、泣くとことかね、感じるとか絶対違うので、まあ、その先も言えると思うんですけど、インターステラーは特にそうだと思う。
スルメーカーですよ。
スルメーカ
ー違うほど噛めば
噛むほど味が。
だからこれ聞いてる皆さんは100回は言ってほしいな。まあ、自分も50回も言ってないと思うんですけど、いや、そんなに、100回は言ってほしいですよ。
あれ、見た後になんでもう一回見たくなるんだろうって思っちゃいますけどね。
これはね、ノーランのね、わらしか、それは。ノーランが
何度も、しかも、すぐ見たい気持ちと、数年後開けてまた見たいって気持ちが、こう、二つ出てくるんですよ。
ベタな話ですけど、の10本の指に、人生で多分10本の指に入れるとしたら、多分インターステラーは多分、どっかの一角を担ってくれてる
気がしますね。僕は、ね、僕は、ね、1ですよ。
1
ですか。絶対に1ですよ、これは。
いやー、素晴らしいね。人生なの10本の指って言ったら、うちは多分ゴジラ大会が地球攻撃指令とか入ってくるけど、でもやっぱりこれはですね、入れておきたいなというところと、ですね、勝手に言いますけど、僕の見どころは、オープニングの最初の映像で、やってるああ、そうなんですね。だからご飯用意するときに砂が入らないように器をね、逆にするんですよ、みたいなところで、語っ ってく場面がこう 2週目3週目以降でちょっとあっおっとおーっていう感じになってくる。
確かにスズメですよ、スズメ
っていうのがちょっとなんかね、あの、うん、今あのサブスクとかで見れるんでおすすめというと、
アマゾンプライムにあります。
今あ、ありました
、アマゾンプライム
でただで見られます。
あ、いや、色で買いますよ。
みんな思うのかっていう。
もう容赦なくこのですね、あの続けていくので、次はさくらちゃん大丈夫ですか？大丈夫です
か？もうこの時点で結構皆さんに話され尽くされたところが結構ある。親子愛とかね、俺が語りたかったところでもあるんですよ、その、娘が生まれたからっていう、じゃあね、ちょっと視点を変えてと言いますか、また手法を変えてと言いますか、ですね、まあインターステラーこぼれ話のようなことをちょっとしていきたいなと思うんですけど、インターステラー、はですね、まあ今皆さんがおっしゃったように SF の実は親子愛がこうでテーマになっている。しかももう一つのテーマとしては、まあ、時空の流れとか時間の流れですね、宇宙での時間の進み方とかってなってる。でこれスペシャルサンクスというか、ブレインで入っている科学者さんがいるんですけれども、後にノーベル化学賞を取られています。実はでそれほどすごい実は、ブレインを使った映画でして、で、この映画の監督のクリストファー・ノーラン、クリストファー・ノーランは、ね、名作がすごいありますけども、あのメメントとかね、メメントがそうですね、メメントとかプレステージっていう映画もあって、あの手品師の映画だけど、あ、手品師の映画もあって、それも結構手品師対決みたいなやつで結構面白いんですけど、インターステラーに関しては、実はクリストファー・ノーランのお母さんが客室乗務員やってたらしくて、
う
ん、でその空とか宇宙に対する憧れっていうのが結構あった、その根底にあった映画だったりするんです、
うん、
でクリストファー・ノーランの一家、おじさんとかも、あと自分の弟が脚本家なんですよ、実は、
うん、
映画の脚本家で、そのメメントの脚本も弟が、書いた短編小説をもとに、アンちゃんが、のクリストファー・ノーランが、映画を作った。
一応作ってやる
か、みたいな。家族というか、一族がそういう創作の、ご自身も脚本家なので、一族で結構映画関係というか創作関係に従事している。そういう意味でも家族愛って結構クリストファー・ノーランの根底にあるというか、私生活の中にも流れている、横につながっているっていう映画で、インターステラーってそういうのを知ってから見ると、あ、結構ノーランの思想っていうのが結構詰まってるんだなっていうのがまず一つ見て取れるんですね、でもう一つが、このインターステラーってめちゃめちゃ、まあ、ざっくり言えば親子愛と宇宙とっていうこと、まあ、SF とっていうことになってくるんですが、まあ、一番対比として出されるのは多分アルマゲロンだと思うんですよ。
アルマゲロン、
宇宙で親子愛っていう、でもその SF の要素強めというか、アルマゲドンは隕石を破壊するのに選ばれたアベンジャーみたいな感じで行くみたいな話なんですけど、
じゃあちょっとカラオケボックスなんで、ちょっといろんな感じで時間があるんですけど、どうぞ
続けて。はい、すいません。ですね、インターステラーと比較して、よく言われる映画の一つに、アルマゲドン、SF であり、宇宙であり、親子愛であるというのがあると思うんですけども、でただそのアルマゲドン1997年から9年の映画なんですけれども、でインターステラーは2014年の映画なんですけれども、やっぱね、頭一つ抜けて、インターステラーがちょっとすごいなって思うのが、やっぱ SF のその下地作り、ブレインにその後にノーベル化学賞する、先生とかをお呼びして作ってるあたり、ノーラン自身のその家族とのつながり、絆とかっていうのが全部詰め込まれた映画で、あとその、SF の設定ですね、もうね、もうお二人に話し尽くされてる、私もうペラペラしか喋るところないんですけど、この厚みというのは、このそうですね、あの家族、とそのクリストファー・ノーランの経歴とかを見ていくと、まあ、さらにより楽しめる映画なんじゃないかなと思っております。実際、ク
実際クリストファー・ノーランも、確かインタビューで、影響を受けた映画何ですかってインタビューされた時に2001年宇宙の旅とか、とかを挙げてるはずなんですよ、確か。確かに影響も受けてて、で、もともとこの映画って、スピルバーグが監督する予定だった。で、脚本にクリストファー・ノーランを据える予定だったんですけれども、アメリカのハリウッドのごたごた、よくあるごたごたで、クリストファー・ノーランが大役から、監督に抜擢されて、そこまで大成功を収めるということなんです。そもそもスピルバーグにも、そのスピルバーグはもともと監督する予定だったんですけれども、スピルバーグの影響を受けて、なおかつそれを乗り越えた作品みたいな感じで、インターステラーが実は存在してるんだよっていうのも、これ念頭にね、映画オタクとしては、念頭においてちょっと見てほしいなという、で、私から語りたいことの最後がですね、時間軸ですね。階段階の取材をしているので、どうしてもこう階段を集めているとですね、ありえないところにありえないものがっていうシチュエーションが結構あるんですね。確か階段新耳袋だと思った、新耳袋っていう階段だと思うんですけども、カメラマンをされてる方がアマゾンの奥地で写真を撮ってた。で、そしたら、大きい岩の上になぜか女性もののハイヒールが2つポンと置いてあったっていう階段なんです。ただそれだけの階段なんですけど、もう気団なんですけどね。なんですけども、こういうことって正直最初読んだ時あり得るのかなって思うんですよ。幽霊も何も出てこない。まず階段じゃないし、アマゾンの真ん中に、靴が2つっていうのもあるんですけども、ただね、インターステラーはね、皆さん見てください。解明します。頭の中でね、繋がります。
リンクしますよね。
あ、リンクしますよ。これかもしれないって思わせるところが多々あります。
そこら辺の USB 映画じゃないんですよ、ちゃんともう合致するように作られてるんですよね。
見終わった後にこうもやっとした部分がなくて全部解明されるから、
すっきりしますね。
ノーランマジック、
そうそう、あ、これはこういうことなんだったら、伏線がいっぱい散りばめるけど、全部こうちゃんと返せる。
そう、全部返せる。
全部返せる。
それこそ重厚であるし、フラグは全部回、フラグというか、全部回収されるというか、納得がいくようなところにちゃんとポンポンポンポンはまっていくし、で、なんなら自分の視点からにも影響が出るくらい、とか思考ですね、思考とか。考え方に影響が出るくらい、結構この映画は説得力があります。で、先ほども言ったんですけども、これは皆さん一回見た後何回だすごい難しい映画だと思わせてほしいなと思って、で年を重ねた時にどっか一ついいシーンを見つけて、年を重ねた時に2回目とか、もう3日までの2回目見てください。絶対泣きます。
100回見ましょう。
回し物なのでうちらは、
子供が生まれたらぜひ、子供生まれる前の方は1回見て、子供生まれたらもう一回見ましょう。
いや、もう宇宙とかその辺のチャレンジとか大好きな子供の娘さんがね、行くなって言ってる。行ってるって言ったら、
ノーランさんに届いてほしいですね、この気持ちが。
実はもう、そういう気持ちであの5次元空間でやってるって。俺はこんなことやりたくなかったみたいなことを言いつながらやってましたね、あの人。
生々しさが感動な、感動いつながる
んですよ、ね。そうなんですよね、リアルなんですよね。
そうですね。
リアルですね。
そうですね、SF なのに泥臭いっていう感じ
で。泥臭い。綺麗事で描いてないんですけど、結局最終的には、めっちゃ感動する、ハードウォーミングな対策なんですけど、泥臭さがある、
ちゃんと努力してますね。
そうですね。
ちゃんと自分の娘に伝わるように。
でもそのやっぱこれ根底にね、やっぱ親子愛っていうのがあって、そのクリストファー・ノーランのやっぱ私生活とかやっぱ思想っていうのは結構詰まった作品ではあると思うんで、やっぱそういうところからこう、ノーランを知って映画を見たりとか、映画を見てからノーランを知っていくと、結構面白い、また違った見方になるんじゃないのかなって思うのが、語り尽くされてしまったので、私が できるこぼれ話の一つでした。ありがとうございます。
なかなかこう、あれですね、最初にじゃんけんしたのは、あの言っていくと、あのだんだん最後の方の番になっていくと、あの、一つのやり手して語るとすると、もう話すことが少なくなってくるっていうところで、一番負けた人が最後にやってくるっていうルールを勝手に決めさせて、じゃんけんで勝ち残って最初に言いたいことを言ったんで、僕たちはみんなスッキリっていうところで、今回インターステラー会をやろうと言って、発起人で荒瀬ライブでバルボロ師匠に、最後のポリオンのトリオ、と先ほど、予約しますと、あの、ノーランさんの監督とか、あと、ブレインで、ノーベル賞科学者がいましたっていうところまでは、
ヒプソンですね。
ヒプソン。お話しいったところで、締めを話してよろしいでしょうか。
何を話すのでしょうか。
言い出しっぺがね、鳥で、もう、ね、いろいろいいとも言われたっていうことでね、その苦し紛れなところはあるんですけど、まあ、もう。
これはちゃんとあの、構成に、勝負を決めてるんで大丈夫です。
ちょっとね、私もね、インターネットから、本当にね、もう語りたくて語りがしょうがなかったんだね。まあ、そんなのは一旦ちょっと、無視して話させていただくんですけど、
はい、
まずね、インターステラー、さっきから言ってることなんですけど、ノーランのずるいところは、宇宙規模の人類存亡の危機を描いているのにもかかわらず、その根底にあるのは、一つの親子の話だったっていう。これっていうのは、物理と重なるんですよ。物理っていうと、壮大なとこ行ったら宇宙論、うん、宇宙論なんですけど、正直量子だったり分子、量子分子ってのはミクロの世界ですよ、
うん、
で実はノーランっていうのはメタファーをめっちゃ使ってるんじゃないのかなっていうのが自分の、まあ見方というか、まあ変態的なところなんですけど、ちょっとね深読みして見てるんですけどね、物理の世界で言うと、その大きいのは宇宙、小さくはもう分子量子で、映画インターステラーの映画は壮大な宇宙、もう人類の存亡危機を大きなテーマで描いてるんですけど、その一方である一組の親子の愛を描いてる。まだその時点で私はもうご飯10杯いけますね。まあちょっとまあ滑ったところでまあちょっと話して飯を食うでこわで、ちょっと待って
今とりあえず2000までは来ました。
10杯僕いけんだね、この10杯で、インタクターの好きなところ言ったらもう全然キリがないんですけど、はい、インターステラーのね、自分が、好きなところは、愛は重力を超える。重力次元を超える。で、インターステラーというのは超大きな、次元の話に思えて、SF に思えて、実は、最後の最後にノーラン、人間原理を使ってるんですよ。それは、最後に、次元の事象、事象の、まあ、
事象の次元
線、イベントホライズンを超えたところに、まあ、5次元、まあ、テスラクトというか、5次元のところがあるって言ったんですけど、そこで、クーパーが、いや、これは、未来の俺たちが作ったところだ。今まで引っ張って、起きながら、普通だったら SF だったらここは、まあ、高次元の祖先をぼやかしたり、まあ、宇宙人だったり、まあ、他の、別次元の存在だったりって、説明するところを、 いや、これは未来の俺たちだって断言するんですよ。うん、普通は SF は人間原理は使わないですよ。
使わないです、
そうですね。そうですね。
人間原理って言うと、もう SF の推しどころ破綻しちゃうんで。うん、でも、ノーランは、そこを使ったんですよね。うん、で、ノーランはインターステラー作る際に、まあ、何箇所かで、ね、いや、これは、どう考えても無理だろうって、ちょっとへこたれそうだった、でもそこに物理学者のチップソンさんに助けを求めて、いやこれは大丈夫だよ、これできるよ、論理的にはこれできるよってチップソンさんが言ってくれて頑張ってインカステラを作った。根底には人間原理、人間を信じる力がある。まあ自分は普段怪談とか不思議な話を集めてるんで、そこに矛盾するところではあるんですけど、宇宙規模の実証を考えたときに、人間原理を使うっていうノーランさんの思いっきりと、その視点は何気に評価していいものなんじゃないなと私は思うんですね。イベントホライゾンを超えた先にある特異点、そこにクーパーの娘の様々な時間で、様々なタイムラインにつながる空間が現れたわけなんですけど、そこはクーパーが娘を思う愛がないと現れないんですよ。でその愛が現れるには、なんでそれが現れるのかって言ったら、それはクーパーの意思が何かしら反映した。でそれを考えるとやっぱり人間原理なんですよね。で私はちょっと難しい話はそこで終わらしといて、もう一つ言いたいところがあって、
どうぞ
もうみんな話すか、みんないいとこ話したんで、もう最後の最後に取っておいた話、ノーランは多分メタファーいろいろ使ってると思う。それは2001年宇宙の旅をリスペクトして作ったっていうのもあるんですけど、メタファーはかなり好き、で一番強引なメタファーで言うと、まあ、ホラー映画にしてもそうなんですけど、結局、例えば B 級ホラーで言ったら、ヒロインとヒーローが殺人鬼に向かって戦う。これっていうのは、ある種のメタファーで、冒険とかで言うと人類の存亡、それは男女の、その、性の活力というか、種の保存っていうのがメタファーであるんですけど、インターステラーはもろにそれがあると私は思ってるんですよ。なんでかっていうと、インターステラーの、まあ、宇宙ステーションと、あとその、とりあえず小さな機体っていうのが、まあ映画の本編でよく印象的に挟まれるんですよ。そのシーンが機体から見た宇宙ステーションと宇宙ステーションの方面から見た機体で、機体っていうのが、機体から宇宙ステーションを見たところっていうのが、まあこれ真面目に話してるんですよ。真面目ですよ。
大丈夫です、大丈夫です。
どうも、まあ、考えすぎ、変態的な考えかもしれないんですけど、どうも男性的に見えますよ。で、その宇宙ステーションっていうのが、種の種が保存されてる。宇宙ステーションっていうのは、卵子、なんだったら、女性器に見えるんですよね。で、それがかなり印象的なカット。で、機体別にこの角度から撮んなくていいだろうっていうところがよくあるんですけど、めっちゃそれにこだわったんですよ、よく見ると。
確かに、ありました、そのカットが。
で、それを考えると、かなり無意識的に、その、これは大きな話だけども、これは男女の生命の、伏線というか、そこを描いてるんだよ。人類の存亡イコール生命の道筋を描いてるんだよっていうのがノーラン監督にあるんじゃないのかなって私は 天的に考えております。みんな今だと、もうこれが苦し紛れの私の
でも言われてみればなんですけども、はい、その宇宙での惑星の形で、はい、本当に女性のその、
うんうんうん、
あの、うん、なんていうこう濁さず言わせていただけると、こうこう。
まあ、ぶっちゃけ言うとあれですよね、あの丸いものに対して尖ったものが突っ込んでくる。
そう、それはだからあって、どうもそう、ディテールがどうそう見えるように、それが意識的にそう入るようにしてるんじゃないのかなっていうところは。
人間の生命の繁栄につなげられるような感じにも捉えられるし、
いや
でもこれね、20回ぐらい見るとね、もうこれぐらいもう変態的な考えが出てくるっていうところ
があって。やっぱり、あれだってね、うん。あれね、うちの方もね、あの、絶対、こう、あの、ね、もうやるからにやろうって酔っ払って、あの、ね、あの、DM ランでやってて、あの、絶対これはもうインターステラーがやるんだったら、強さランキングやらなきゃダメだろうなって。
え、でもその、あの、丸村市長がおっしゃってた、その、さっきの話の続きなんですけど、その、惑星、小型探査機と、自分の惑星があるじゃないですか。で、別の惑星に行って戻ってくるときに、その、マッチングする、合体するっていうのが、そこの描写がまさに地球に着手するっていう、その、女性機に、こう、子供、子種を残すっていうところと、まさに似ているんですよ。
めっちゃ助かりました、これは。
ここを、もう、鮮明に描かれていて、もうまさに人類を残さねばいけないんだっていうのを、こう、インターステラは語っているんじゃないかって思わせられるんですよね。
そう。やっぱりその、何百何万というその生存競争に勝って、あの、一つの精神が大事に着手するっていうところを考えると、やはりね、この書き方はね、あまりにも重複してんですよ。あの宇宙ステーションと、その小型の機体っていうの。で、最初に今言っていただいたように、うん、あの、その、
普通にこれですね、あの、なんですかね、あの、誕生出産のメタファー
っていうか、そうなんですよ。
そうだね、あの、
うまくはまらなかった時に破壊されて、でもそれでもなお、自分は行くんだぞっていうので、行って、そっから、実はそのインターステラーっていうのは、エンディングで何も解決されてないんですよ。インターステラーっていうのは、新たな人類が住める場所を探すっていうのがテーマなんですけど、それが結局そのゴールには届かないまま終わってるんですよ。そこは、まあ、今後は、それぞれの想像でお任せしますっていう。で、多分、新たな人類のその繁栄する星っていうのは、それこそその、あの生命が誕生した、誕生できる環境というメタファーで、私はその、まあ、愛に、まあ、ノーザンさんが、あの、まあ、セックス的なことをあげてみたいと思うんですよね。まあね。
今更あんだけ言って、そこだけもう、ぼかすのも、
一応いいかな
そういうことで、そうなんだよな、
うん、
と思う
んです。うんうんいやいや
これがもう私の最後の切り札でした。おしまい。
おしまい。
ちょっとあの、少しあの、あるんですけども、
はい、
あの、インターステラって映画は何気にこう、名言が多いんですよ。深い名言が結構多くて、その、主人公が宇宙に旅立つときに、俺は今興奮している。それは別に悪いことじゃないだろうって自分の父親に言うんですよ。でも自分の父親は違うよ。正しい行いが間違った動機ではダメだ。わからないか？正しい動機とは土台があるから、だが俺はここで終わるようなことはしたくないんだって主人公は言ってそのまま宇宙に旅立つんですけど、これもやっぱり胸に刺さるんですよ。人生、自分の人生において何事も土台っていうものは大事になってくるし、またこれ別の名言で、 なんていうんですかね、過去に行くのは谷に降りるようなもので、未来に行くのは山に登るようなものだ。これは時間の概念、時間の空間っていうものをちゃんとしっかりとパイロットが宇宙にいるときに把握している、時間っていうものを把握していないと言えない言葉なんですよね。それを聞いた主人公は分かっている。でもその時間を短縮して、俺は家族、娘に会いたいんだっていうことを伝えられ、みんなパイロット、その機体にいるみんなに伝えて、お前は一体宇宙を救いたい、地球を救いたいのか、自分の娘を救いたいのかって問われた時に、失礼します
、電話学会ボール濃いめです。
はい、どうぞ。
俺はどっちも取りたい、俺はどっちも取りたいんだっていう意思がちゃんとしっかり伝わるんですよね。
いやいやいや、その通り。
もう本当にもう見ていただきたい、 見れば本当に分かる言葉の重み、名言の数の多さ、胸に刺さる、自分が今やらなきゃいけないことっていうことがこうちょくちょくと入ってくるので、本当に見てほしいですね。
100回見てください。これ聞いてる方は100回
です。もう松台までお願いします。
私も30回ぐらいですから100回見てください。
松台までお願いします。
いや、でも娘にも見せてください。
いやでも、もうあの、もう一回見てからもうね、すごい、あの、その、今回あのインターステラー会撮るよみたいな感じで、あのベロベロに酔っ払いながらあのオフレコの時に話してて、いや見ますって言ってて、いやなんか、うん、付き合わせ悪いなと思ってる高木氏とすげえあのメモ取りながら、
そうなんですよ。結構映画オタクで、 SF の映画オタクなので、もうこれはインターステラーメモを取らずにはいられないと思って、もう片手にメモを取りながらちょっと見させていただいて、本当にあの
ちょうど良かったと思
います。おすすめしていただいて、むしろありがとうございます。
いやいや、それでもうあのもうね、一本の映画を見てあのいいだけ語っていくっていう、
いやバランス的には続いてますよ。あのインターステラー初見で、こういう極地には変態的なインターステラー
を見てる。ダメだ、僕にダメだ、こっち
は。こっち側だろうと。
おのおの見方はそれぞれあるので、ね、
みんなのインターステラー、
みんなのインターステラーがね、解釈がありますので。
あの理論とかはちょっと認めないんで、みんなのインターステラー、みんなそれぞれの
インターステラーがありますからね、おのおのも、
インターステラーで延長したくないんでね、
そう、まあ確かにね、あの行きましょうっていう
ことで、すごい、すごい作品、
いい作品でした本当に。
まあ、うちの一番好きなキャラクターっていうと、あの自動販売機の雑なあの AI ロボットなんですけど、カコンカコンとか言うから、
あの AI
めちゃくちゃ好きなんですけどね、
ハードケース
任せろ、俺は機械だ、俺は機械だ、気にするな、
かっこよかったですね、
男っぷりが一番好きだ、ね、いいわ、あの AI ロボット、
カーズが活躍しているように思えて、実はケースが一番仕事してるんですよね。
彼でもあれですよね、地球に帰ってきた時、主人公がこう直してくれて、それこそ設定から何から細かく冗談度はこれぐらいでとか、真剣度はこれぐらいでとかっていう細かいところまで、
どっかで使いたいですね。
公開当初はもう米国でかなりカーズの人気がすごかったです。何気に自分はケースが結構頑張ったでしょうはあるんですけど、結局もうでアメリアのようで頑張って先生といろいろしてる。
いやもうね、
うれしく
て、いや、なかったですね。
ちょっとワンチャンアメリアとなんかあるのかなとかって思いながらも、最後そんな何も特にはなく、ロマンスがあるのかと思いきや、
あの重力、愛は重力を超えますよ、あのインターステラーの中で、そのアメリアがそのあの接近ソングって言ったところで、実はそれが後々クーパーが実はその、 地上の地平線を越えた時に雨が静止しちゃうところところがシーンが一シーン目からなんですけど、うん、そこで、あ、アメリアとクーパーは、もしかしたら愛で繋がってたのかなっていう考え、できる、できないことはないですけどね。
愛が重要っぽくね。そう、言ってたんですよ。アメリアも、愛は観察可能よって言ってたんですよ。社会の安定と子孫繁栄の貢献。死んだ人でも愛してる。それでも社会の貢献だと思うってアメリアは言ってるんですよ。主人公はもうそれどころじゃなかったんですよね。当時はもうパイロットもう乗って宇宙に行った時はもう家族自分の娘のことばっかりで、もう地球のことも大事だってもちろん思ってるんですけども、でも先にやっぱり自分の娘だっていうのがやっぱ力強くて、
よかったっすよ。っていうかもう
この映画っていうのはね、だからその作品の中全部、ネタバレしてるのがいいよねっていう。うん。ちなみに木星の先近辺にワームホールができてるのも含めてネタバレなんで。
まあそう
ですね。全部説明できてくるのが、おぉというところで、まとめていきたいんですけど、はい、もうまだ言っておきたいことがあったら皆さん大丈夫ですよ。特にバルボクシオ、
もう大丈夫です。大丈夫。
酔っ払ったんだから。高木市長は98回ぐらいみたいなあたりで、ちょっと、もう一回やりたくなったら付き合うんで、やりたくなったら付き合うんで、うちと、佐久間市長はそれに対してちゃんと受け身が取れるように殴られて、受け身が取れるように
、ここも殴りますから、あの名場面だって。
バイオレンスみたいな話になりますね。今回はですね、話をしたいと思いますので、皆さんありがとうございました。
インターステラー100回見てよ。
はい。